知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。今回は11月30日日曜日に整備小学校で行われました整備地区自主防災訓練についてパート1をご紹介いたします。体育館には避難所が開設され、受付訓練も行われ、運動場にはベッドエリア、多目的室には妊産婦用、そして授乳室を用意、教室には要支援者用、発熱者用、救護室が設けられました。参加された皆さんの様子をご紹介いたします。まず子ども防災クラブ員の方にお話を伺いました。
川上凛香です。
わしとはです。
子ども防災クラブということなんですけども、入って楽しいですか？
はい、とっても楽しいです。
なんかいろんな体験できて楽しいです。
今日はロープを教えたり、地震の体験やはしご車に乗ったりすることですね。
ロープの結び方を教えたりするんですか？
はい、教えます。
大人の方に教えるのって難しそうだけど大丈夫？
ちょっと難しいけど、教えれたらいい気分になります。
そうなんだ。どんな結び方が得意ですか？
私は本結びです。
どんな時に役立つんですか？
家から降りる時とか、絶対に外れないんで。
そうですか、わかりました。さて、この子ども防災クラブ活動なんですけども、どれぐらいの頻度でやってるんですか？
1週間に1回で木曜日にやってます。
4年生から上の女の子の方が多いですね。
いつも楽しみで参加してるんですか？
はい。
お家の人なんかはそのクラブに対してどんな風に言ってくれてますか？
なんか消火器訓練とかよくすることがあって、それで火事とかの時に役立つから入ってくれて嬉しいとか言ってくれます。
お母さんも同じように将来とかいろんなことに役立つことをできるのでありがたいって言ってます。
お家の方にもね、頼りにされているっていうのがよくわかりました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
次に自主防災防犯協議会の坂本さんのお話です。
整備地区自主防の坂本と申します。はい、今年5月から自主防に参加させていただいてます。
今年から参加ということなんですけども、はい、どのようなきっかけで参加することになったんですか？
はい、まずは池口会長にお誘いいただいたのと、以前お会いした時の奈良市学童保育連絡協議会の会長をしてたんですけど、今年5月でちょうど会長は退任しまして、顧問になったんです。でちょっと手が空くタイミングで声かけていただいて、地域のために貢献したいなと思ってたところだったので、はい、じゃあ頑張りますということで引き受けさせてもらいました。
池口会長、お声掛けがあったということなんですが、はい、どのような思いがあったんですか？
坂本さんとの、ね、出会いはね、お子様が整備子ども防災クラブのメンバーだったんで、そこからのつながりなんです。
で子ども防災クラブで習ってきたことを子どもが家で私に教えてくれることがあって、ここからを親に教わるっていう経験をして、やっぱ私もちゃんとしっかり学んで、いざという時に動ける人間にならなきゃいけないなって思っていたんですけど、そういう時にこういう地域の活動に入ってくれっていうお声かけいただいたので、これはぜひと思って入らせてもらいました。
そうですか。
やっぱり経験がないといざという時に、想像もできないと人間って動けないものだと思うので、知識経験を積んでいざという時に、これやったことあるって自然に体が動けるような、ね、体験を積むことがすごく大事かなと思います。特に子どもが防災クラブっていうのはすごくやっぱ先進的な取り組みだと私は思っていて、将来の大人じゃないですか、子どもたちって。でそれがね、今こう子どもの時代から経験を積んで、で彼女彼らが大人になった時にその地域を担う人材になっていくと思うので、 すごくいい取り組みをしてくださってるなと思ってます。
10年後20年後見据えてね、はい、防災のねみんなリーダーになってもらおうと思って育てています。
防災の教育というか知識っていうのはいろんなこう社会活動にも役立つと思うんですが、そのあたりお母様としてどう見られてますか？
そうですね、やっぱりあの地域の方に支えられて、あの、ね、池口会長をはじめ地域の、あのお歴歴の方々と触れ合うことで学ぶこともあったり、地域の中での子どもたちの存在意義というか居場所ができるっていうのもあって、で地域の方も子どもたちと触れ合うことでこう結構張り合いになられてるのかなと思うところがあって、すごくいい好循環になってるなと思います。
じゃあこれから活動に寄せる思いを最後にお願いします。
はい、あの、まあ、まだ子育て中なので、その皆さんほどがっつり会長ほどねがっつりはちょっとできない面もあるんですが、私にできる範囲で精一杯やりたいなと思ってますし、これからもうちの地域ね、ちょうど去年の9月と今年の4月に大きな火事があったんですね、残念ながら。で4月の火事では死傷者も出てしまったので、まあ、そういった不幸な事件事故を一件でも少なくできる、まあ、なくしたいので、そのための啓蒙活動やこういったイベントを通じて防災意識を高めていく努力をしていきたいなと思ってます。
会長、若い新しい方の思いどう受け止めていらっしゃいますか？
本当にね、あの言い方がね、あのメンバーになってくださったなと思ってます。はい、
わかりました。これからも皆さんと仲良く盛り上げていってください、
は
い、
ありがとうございました。
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 それでは池口会長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はいいお天気になりましたけども、ね、はい、今日はどのようなスケジュールになってるんでしょうか？
今日はね、今日の目玉はね、本当はドクターヘリだったんです。はい。本当にね、今日雲一つないドクターヘリの日和ということだったんですが、残念ながらね、故障ということで、はい、あの、来てくださらなかったんでね、残念なんですけどね。まあ、中央消防署長にね、はい、そのことをお伝えしたら、あ、それやったらはしご茶持っていくわ、ということでね、ご配慮いただいて、はい、もう皆さんこうやってね、今乗って楽しんでおられます。はい、結構高いところまでね、上がるんですよ。怖いと思うんですけどね。はい。
なかなかできない経験ですからね。
はい、そうですね。
はい。他にはどんなブースがあるでしょうか？
はい、他はね、まあ、あの、パトカーの展示とかね。はい。あと、消火訓練ですね。水消火器を使った消火訓練。で、体育館の中には、あの、屋内の、テントとかが、はい。で、簡易トイレとかね。あの、避難所を開設した時の内容ですね。はい、それを皆さん見ていただいてます、今。はい。あとね、あの、子供防災クラブ、はい、私がね、立ち上げた、はい、あの、子供たちなんですけども、みんなロープワークできますのでね、4種類覚えてくれてますのでね、楽しく思ってます。
奈良警察署、中田署長のお話です。
あの、奈良署長の中田です。
今日は署員の方が防災講座をされるということですけども、いかがですか？
そうですね、生活安全課の巡査部長がですね、まあ、特殊詐欺等の関係の防犯講座をしてもらいます、はい、そういう担当をしてましてですね、まあ、いろんなところにも行ってますので、は
い、どんな感想をいただいてますでしょうか？
そうですね、まあ、あの今年特殊詐欺発生多いんでですね、その時々の予兆電話とかね、そういうその手口の紹介をしますのでですね、そこでまあ騙されないようにしていただくっていうことで被害防止につながっているかなと思ってます。
じゃあ最後にメッセージをお願いしたいんですが、
あのいつも言われてるんですけど、まあ、電話でお金の話っていうのはですね、やっぱり必ず詐欺って持っていただいた方がいいと思いますのでですね、まあ、そういう場合はすぐにあの家族警察に相談していただきたいなと思います、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
参加者の方にお話を伺いました。これからはしご車搭乗訓練に参加する方です。今日ご参加の方にお話を伺いたいと思います。今日は何人で参加されてるんでしょうか？
今日は3人で。
ご家族でしょうか？
はい。
小さなお子様もいらっしゃいますけども、この防災訓練に参加しようと思ったきっかけはどんなことですか？
はい、消防車とか来るんで子供喜ぶんで来ました、はい、
そうですね。今もこのはしご車を並んでらっしゃるんでしょうか？
あ、そうです。
見て、
あれ何？
はしご車。
ちゃんと知ってるんですね。働く車が好きなんですか？
あ、そうなんです、はい、はしご車とか大好きで。
そうですか、うん、防災訓練は初めてですか？
あ、職場で一度あったかもしれないです、
うん、ですか、うん、職場の訓練とこの違いは何かありますか？
このはしご車は初めてですね、
うん、そうですよね、はいはい、じゃあ防犯知識は割とお持ちの方という感じなんでしょうかね？
そんなことないと思います
そうですか、はい、今日ははしご車以外に何かこう持って帰りたい知識ってありますか？
なんかドクターフェリーが来るって聞いて、家が近いので整備小学校が、どういう時に活躍するものなのかなと思っては気になってました。
そうですか、
はい、
お子さんと楽しんで帰ってください。
はい、ありがとうございます。
お父様から子供さんにメッセージをお願いします。
とりあえず自分の身を守ってほしいです。
そうですよね。でもこうやって訓練に参加されていると自然に身につくと思いますので、今日はぜひ学んで帰ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
息子さんは何歳でしょう？
3歳、はい、
3歳でこんな体験ってすごいと思うんですが、いかがですか？
そうですね、怖いと思います。
初めてなんですか？
初めてですね。
いろんなものが装着されてますが、これは何がついてるんでしょう？
あんまりよく分かってないです。安全ベルトぐらいですかね。
お父様もこういった防災訓練は興味があるんですか？
はい、初めて来ました。
初めて、はい、来ようと思ったきっかけは何でしょう？
あ、消防車が好きなんです。
どうですか、はい、
そうですね、テンション上がってますね。
テンション上がってる、はい、そうですか。いよいよ、ね、登場ですね。はい、はい、
ちょっと怖いですね落ちたらどうしようとか
思って、はい、そうですか、はい、ぜひいい体験なんで頑張ってきてください。
ありがとうございます。頑張ってきます、
は
い、
はしご車登場訓練を終えた方にお話を伺いました。何歳ですか？
あ、9歳です。
防災訓練ではしご車乗ったのは何回目ですか？
初めて乗りました。
初めて乗った感想を教えてください。
学校の3階でも高いと思ってたのに、その3倍ぐらい高くなったからびっくりしました。
遠くまでよく見えた？
はい、お客さんも見えたもんな。
そうですか。いっぱい装着してから乗ってましたけども、これは何かな？
多分安全のための装置だと思います。
なるほどね。そして隊員さんと一緒に乗ってましたけども、何かお話しされましたか？
いろいろ教えます。町のこととか。
町のこと、いいな。よくお話分かった？
分かりました。
いい体験してきましたね。
はい。
じゃあ次はどんな体験に行きますか？
12時頃にダンスがあるから。
そうなんだ、ダンスも楽しみに来たのね。
はい、
はい、分かりました。じゃあ今日はいっぱい学んで楽しく帰ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
奈良市中央消防署森岡署長のお話です。今日皆さんすごく楽しみに待っていらっしゃいますけども。
そうですね、はい、
どんな印象ですか？
いや、どこでも大体この自主防、基本はね、自治会でしっかりと避難であったり誘導であったりとか、まあ、地震等の災害に対して、まあ、集まってもらうということなんですけども、まあ、一応消防署としてまあ、はしご車なかなか乗る機会もないんで、皆さんが来られてる時にちょっとこういう高層階の火災とかで、今香港の方でも大災害起きてますよね。そういった時に、まあ、そのはしご車をイメージしていただいて災害に備えるという意味で広報として来てます。
防災の学びとしていらっしゃる方や、はい、また消防車が大好きというお子さん多いですね。
そうですね、消防車を大好きというお子さんが最近やっぱり多くて、まあ、将来消防署になるっていうような小さな子がいてるんで、まあ、もう今中学生をベースに奈良市内で職場体験っていうのも消防署の方で受け入れてますんで、実際中学校2年生の方が消防署に3日間職場体験をされて、その後就職で消防署に来てくれてるっていう子も職員で何人もおられるんで、やっぱりこういう小さい時からその防災の意識をしっかりとつけてもらうというのは大事なんかなというふうに思ってます。本当
ですね、もう憧れの職業ということで ね、ますます頑張っていただきたいんですが、登場する方にいろんな器具をつけていらっしゃいましたけども、はい、これご説明いただけますか？
はい、まあ、大人の方にはハーネス、 高所作業ということで3階以上になるとどうしてもこういうあの危険を伴いますんで、ハーネスをつけていただいてます。で、まあ、子供用にも一応 あるんで、まあ、落下当然落下防止っていう観点で危険器具をつけてもらってしっかりと安全を確保するっていうような形をとってます。
ヘルメットもねちゃんとかぶって、ね、これなら安心ですね。
はい、一応アトラクションじゃないんで一応基本は高所作業っていう災害対応の車なんで、はしご車乗って楽しかったっていうのは分かるんですけども実際は災害対応の車なんで あくまでも危険防止っていう形で安全管理をしないといけないということでこのハーネスであったりヘルメットであったりっていうのは必須になってます。
装着する瞬間にやっぱり皆さん緊張感を持って。
そうですね、意外と大人の方でも乗られた方少ないんでやっぱりこれ35メーターなんですけどもなかなかね35メーター30メーター超えると周りに建物がなくなるんでそうなるとちょっとやっぱり怖いなっていうふうに思われると思うんですけどもね。
こういう現場に、ね、遭遇するっていう可能性もないことはないですから。
そうですね、
一回経験するのとないのとでは違うんじゃないですか。
そうですね、まあ、奈良市内で、まあ、30メーター超える建物って少ないんですよ。でほぼほぼ接着は可能なんですけども実際まあ、ビルから、ね、火災なんかで助けに行くときにどうしても乗り移るとかいう場合があるんでやっぱりその危険っていうのをやっぱ怖いっていう意識が出ると思うんで一回ねまあ、慣れるようなものではないんですけどもやっぱり経験されてるとね今度はもし有事の際に乗り移るとかなった場合にも、まあ、まだスムーズにはいけるんかなとは思います。
本当ですね。そういった意味でも今日はたくさんの方に学んで帰っていただきたいですね。
そうですね、それがもうやっぱり一番なんでそのために来てるんでね、はい、しっかりと楽しみながら防災の方を学んでいただくというふうに思ってます。
分かりました。今日はありがとうございました。ここでは11月30日日曜日に整備小学校で行われた整備地区自主防災訓練についてパート1をご紹介いたしました。
防災メモ。過去の地震ではブロック塀の倒壊によって多くの死者が出たことがあります。倒れた塀は道路を塞いで避難や救助活動、消火活動を妨げることにもなります。ブロック塀にも建築上の基準があり基準を満たしていないものは危険です。また石塀は石と石をつないで補強するのが難しいので、十分な注意が必要です。ブロック塀や石塀は、見た目だけでは強度を確認することができません。専門家に基礎がしっかりしているかや、鉄筋がきちんと入っているかなどを確認してもらいましょう。防災メモ。もし火事が起きたら初期消火が大切です。地震が起きた時も火災によって被害が広がる恐れがあります。すぐに消し止められるよう消火器を備えておきましょう。そしていざという時に使えるよう点検し正しい使い方を身につけておくことも大事です。消火器には有効期限があります。また屋外や軒下など置き場所によっては容器が腐食して強度が低下しているかもしれません。消火器を使う際に怪我をする恐れもあるので注意しましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。